ョイス。ここまで半年間 FM 廿日市ではクールチョイス事業の一環として環境に優しい、地球に優しい取り組みを行っている12の企業、個人の方にお話をお聞きしてきました。4週にわたり FM 廿日市のクールチョイスプロジェクトに関わった方たちに総集編としてこれまでの取材を振り返っていただいています。今回は企画進行の山本千穂里さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
山本さんは今回のクールチョイスプロジェクトどのような担当をされましたか？
はい、私は今回のプロジェクトはラジオ番組の原稿作成、そして取材動向、企画進行を担当しました。
はい、
まあ、ラジオではですね、5分間でクールチョイスに関する話をですね、こういった原稿を作成しました。
はい、そしてここまで12の企業や個人の方に取材をさせていただきましたが、山本さんが印象に残っている取材先はどちらでしょうか？山本さんがクールチョイスの取材活動を通じて感じたことはどんなことですか？
はい、まあ最初はですね、まずクールチョイスって何から私入ったんですよね。もう原稿確認しても手探りでした。2015年パリで開催されたこのパリ協定と呼ばれる会議があったんですよね。でそこで、まあ、地球温暖化対策に向けた世界の取り組みが、まあ、採択されたということなんですが、実は私ね、このパリ協定という言葉さえもね、よく分かってなかったんですよね。なので、まあ、そこから勉強したんですけど、ニュースでねこのワードを聞くとやっぱり注意して見るようになりましたね。でこのプロジェクトに関わらせていただいたことによって身近な問題としても捉えるようになりました。
そうですよね。
世界の平均気温の上昇を2度以下に抑制して、そして 1.5 度以内に抑えようとする努力というのがね、目標が決められたということなんですが、これがどんなに大変かというのもですねよく分かったのが、まあ、やっぱり今日本のどこかがね、災害が今毎年起きてますよね。
そうですね、毎年ですよ ね、
でその災害が、まあ、大きな影響があるということも目の当たりにしたんですよね。まあ、例えば去年ここ広島は西日本豪雨災害が起こって、近年まれに見る大雨が降りましたよ ね。
恐ろしいですよね。
で今年もですね、台風で関東東北地方が大雨による川の氾濫で、まあ、今もですね余儀なく避難生活をしていたりとか、本当に毎年毎年災害のニュースを目にするようになりました。でこれもですね、地球温暖化の減少が大きく影響しているんだなということを思いましたね。
そうですね、はい、今回のクールチョイスのプロジェクトに関わることによって、今まで、ね、気づかなかったようなことも改めて知って学ぶことができましたよね。
クールチョイス、
数多く取材をさせていただきましたが、山本さんが印象に残っている取材先はどちらでしょうか？
はい、やっぱりユニクロさんですかね。
ユニクロさん、取材させていただきましたね。
家族みんなでね、もううちも愛用しているこのヒートテック、肌着ですよね。
はい、
毎年実はバージョンアップされてるということもですねびっくりしたんですよね。
私もヒートテックね、この時期は特に欠かせなくて愛用しておりますが、
はい、
ね、ユニクロさん、いろんなお話をお聞きしましたが、その内容について振り返っていただけますか？
はい、私はですね、ウォームビズに関して、まあ、ラジオ原稿を作成したんですけども、暖房の温度を上げるより体を冷やさず温めることっていうのは、これがね実は立派なウォームビズだということも分かりました。で、まあ、そのマストアイテムでもあるヒートテック、こちらをね着る洋服に合わせて、首周りが広く取ってあったりするものがあったり、まあ、見せてもね肌着らしさが出ないおしゃれなヒートテックがあったりとですね、まあ、これも実は従来はそういったものがなかったんですけれども、お客様の声を反映してすぐ商品化している取り組みがあるということも、ね、びっくりしたんですよ ね。
こう年々新しい商品がね、お客様の要望に応じて、ね、出てきているっていうのも驚きでしたよ ね。
またですね、店内の照明は LED ライトを使用していたりとか、ダウンコートなどユニクロ製品のねリサイクルボックスを設置していて、環境問題に積極的に取り組んでいることも分かりました。
ありましたね。
そして廿日市店のねリサイクルボックスが他の店舗と比べて持参されている方が多いということなんですよね。なので、まあ、廿日市市民の方々もこういう問題に関心がある方が多くいらっしゃるんだと、ちょっとねお話聞いて嬉しくなりましたね。
クールチョイス、
こういった取材の活動を通じて山本さんはどんなことを感じましたか？
そうですね、まあ、こうクールチョイスクールチョイスって ていう風にね自分の中でこう意識するようにはなったんですけれども、その記事をね作成するにあたりいろいろ調べていたら、うん、家電の買い替えを考えてみましょうっていう記事を見たんですね、うん、でまあ実は我が家もどうしようかねっていうのを考えていた矢先だったんですが、まあ、今年は何といっても消費税増税という大きなニュースがありましたよね、はいはいうん、なのでまずはね大きな買い物ということで冷蔵庫、
う
ん、はい買い替えました。
買い替えされたんですね。
そうなんです、うん、で実はねこの冷蔵庫我が家は当たりで本当にあのよく頑張ってくれて15年ぐらい持ったんですよね、
すごい。
そうなんですけどもやっぱりこう新しい冷蔵庫を買う際にね電気代はどうなんなんじゃろうと思って、うんうん、結構あの調べてみたらですね、はい、こう本当に大きな開きがあるだなということがよく分かりました。やっぱりもう長期間使っていたからそう正直どうかな電気代結構いってるのかなと思ったんですが、うん、やっぱりこうね新しい冷蔵庫というのは、うん、そういったこう性能も上がってるんだけれども電気代は安くなっているというですね、すごいバージョンアップされてるということがね本当に分かったんですよね。
じゃあ結構値段的にも変わってきたんですか。
そうなんです、そうなんです。もう本当ねそれはちょっとびっくりしましたね。まあこれも家計のクールチョイスといったような感じ、うん感じでしょうかね。
そうですね。
そうなんです。でもう一つはですね実はテレビなんです。
テレビ、
うん、これもまた大きなお買い物でね今年はね、そうだったんですよ、うん、で実はですねこれあの予想外の話で、ええ、先月突然映らなくなってしまって、
はい、
そうあの7年間ぐらい使ったかな、うん、そういったテレビだったんですけども、うん、やっぱりこう家電量販店に行くとですね新しいタイプのものが最近はあるわけですよね、
うんうんうん、
液晶タイプとか、うん、有機 EL とかですね、うん、もうかっこいいものが本当ずらりあったんですがやっぱりこう新しい機能が欲しいなと思ってこんなに鮮やかに映るんだったら、うん、やっぱ電気代すごいかかるんじゃないのって思いますよね。
いや思いますね。
そう
どうなんだろう。
そうなんですが、うん、やっぱりこう従来のテレビと比べると、うん、電気代が安くなってるんですよね、
液晶は綺麗な画面 で、
そうなんです
鮮やかに見えても電気代は安くなってる。
そうなんです、
うん、
そう思うとやっぱりこうねあの余分な電気代を使わないとかお財布にも優しいと思えば買い替えのタイミングって見るのも大事なんだなって、うん、買い替えて思いましたね。
確かにこれ知らない方多いかもしれませんね。
そうなんです。やっぱりこう古いものを使っていくのも大事なんだけれどもそれが結構電気代が意外にかかってるんだよっていうのをねちょっと知っていただきたいなと思いましたね。
クールチョイス
今回の活動を通じて山本さん自身今後どんな活動を起こそうと思いますか。
そうですね、まあ、先ほど家電の買い替えとお話ししましたが例えばまあ生活の中でできることってたくさんあると思うんですね、うん、私ほぼ毎日車の運転をするんですけども、はい、このプロジェクトに関わるようになってから本当にね車の運転の意識が変わりました。
え、そうなんです。
そうなんです、うん、まあ実はあの昨年車も買い替えたんですけども、
はい、
その買い替えにあたりエコカー減税の対象の車をね購入したんですよね。
そうだったんですね、
うんうん、で、まあ、燃費のことも考えて運転の仕方も気をつけるようになりましたね、
うん、例えば
そうですね出だしのアクセルだったりとか踏み方だったりとか、まあ、渋滞の時のね、うんうん、ブレーキのかけ方だったりとかあと一番はあのスピードを一定に保つことこれが燃費にね大きく影響するみたいでそういった意識の持ち方って大切ですよね。
そうですよね。運転意識大きく変わったということですね。
そうですね、
はい、そして最後に山本さんにとってのクールチョイスとは何でしょうか教えてください。
はい、まあ、今ね自分ができることを理解して無理のない範囲で選択することだと思います、
はい、
まあ、お話ししましたクールビズとかウォームビズも自分の服装をちょっとこうね意識を変えるだけでお金をかけずに、まあ、電気代がね暖房こう温度上げるとか冷房温度を下げるとかっていうことが節約できたりとか家電の買い替えタイミングが良ければ実はそれがお財布にも優しかったりすると思うんですよね、うん、であと電気をこまめに消すとかお風呂も間隔を空けずにみんなで入るとか、うん、冷蔵庫のものを整理するとか車の運転に気をつけるとかもうあげればキリがないと思うんですけども ね、 いろいろね、まあ、そういったところも気をつけるということそれから日々の生活であこれクールチョイスにつながるかもしれないっていう意識を持つことが一番大事だと思います、
うん、
そして毎年起こる災害のニュースですよね。これはきっと地球が求めている SOS だということも頭の中に入れておきたいなと思っています。
はい、ね、今回のクールチョイスのプロジェクトを通じていろんなことに改めて気づかされてまずはこう自分のできることから取り組んでいきたいなそれが地球の環境を守ることにつながるんだなと考えられたということですよね。
はい、
ぜひね皆さんも自分のできることから無理ないことからね始めていただきたいですね。
はい、
はい、ということで今回は FM 廿日市のクールチョイスプロジェクトに関わった企画進行の山本千穂さんにお話をお伺いしました。山本さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。